aboard.
ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
戸塚です。よろしくお願いします。
戸塚さん、ゴールデンカムイの実写映画のキャスティングが発表されましたね。
そうですね。
主役、山崎賢人ですね。
もう山崎さんを出しておけば、実写化は安泰ですから。
役者、こう山崎賢人に全部こう全部乗っかり、全部責任を乗っから、背負わす問題とか、こう、一人に背負わせすぎ問題か。
はいはい。
なんとかならんかね。とりあえず米津玄師に全部背負わせ問題とかもあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
他にもいい才能あるアーティストとかいっぱいいるわけだからさ。役者さんだってね。
はいはい。
そういう意味でもヒットチャートって大事だなって思うわけですよ。
おー。
こう、いっぱいいろんな才能ありますよと。勝ち筋はこれだけじゃないですよ。うん、つまり映画に出てタイアップしてドーンしかないっていうわけじゃないですよ。っていうことをちゃんと伝えるためにヒットチャートっていうのは、ね、やんなきゃいけないなって。決意を新たにする次第のわけでございます。
なるほど。
とはいえですよ。8月までに新チャートを発表しますって言って、もうあと1日ですね、8月。
本当ですね、明日で終わりですね。
はい。8月終わりますね。新チャートはどこ行ったんですか？
いや、こっちが聞きたいんですけど。
はい。8月も終わりますが、残念ながら8月中に出すということはできませんでした。
はい、はい、残念ですね。
9月かな。
9月、発表できるといいですね。でも、すごい面白いチャートですし。
構想5年でございますよ。構想つうか、交渉5年ですよ。
すごい。
5年足掛けでやってきて、で、それで、時々ね、こう、ずるいよね。先方もこう、時々、磯崎、こういうサンプルデータなんだよ、みたいなことを見せてくるわけですよ。で、見せてくると、こう、なんとなく分かって、これは面白いってことで、で、そこも踏まえながら、TikTok チャートとかさ、ボカロチャートとかをやってたのも、あれは伏線なわけですよ。
伏線だったんですか？誰も気づかなくないですか？そんな伏線。
そうですよ。だから一人で伏線を張ってるわけですよ。あそこからのヒットとかもあるよっていうことが分かるためのチャートなわけですよ、今回は。なんすかこの時間のかかりっぷりは。もう何が起きてるかもう全然詳しくは言えないですけどね。
そうですね。
どうなっちゃったんでしょうね。
まあ9月の早いタイミングで発表できることを祈って。
そうやってプレッシャーかけるのやめてください、もう。
まあ年間チャートより前に出せるといいですね。
いや、もうね、今回のね、その新チャート。もう全然具体的なことは言えないですけれども。
はい。
さっきの一人に背負わせ問題と一緒ですけれども。
はい。
こう、いっぱい才能はあるぜと伝える、結果的にそうなってるっていう感じなんですけど。
ああ、はいはいはい。
そして、勝ち筋は一つじゃないぜっていうことが伝えられるようなチャートなので。
うんうんうん。はい、でもかなり仮のチャートを見せていただいたときに、ってすごくなったんで、きちんとしたものが発表されるのを私も楽しみにしてます。
ヒストリーゲームとかね、はい、こう、じっくり合戦とかもうやめようぜと。
そうですね。
だから忖度が生まれるんだよと。そういうのがない世界。みんな出ていこうじゃないか。みたいな感じですね、はい。で、海賊王に俺はなる、みたいな感じになればいいです、
ね。はいはい。
はい。ランキングを普通に見たとき、ヒットチャートか、ヒットチャートを見るときのこう、ワクワク感が、なんか伝わるようなものができたらいいなっていうのを考えながらやっていたので。
うんうん、はいはい。
そんな日々を送る、とつかなんと。
そんな日々。何
の日々なのか全くわかんないけど、そんな日々を送るとつかさんとお送りしております。今回のポッドキャスト。それでは、HOT100 3位からカウントダウンお願いします。
はい。
いや、ちょっと待って。 今回は5位からカウントダウンじゃないの？いや、
忖度じゃない、忖度じゃない。6位は磯崎忖度ですよ。
6位から行きましょうよ。やっぱ
いや、6位。じゃあもうトップ10発表したらいいじゃないですか。
いや、6
位から行きましょう。何ですか、その中途半端な6位。
6位からカウントダウンお願いします。
はい。6位は、ルセラフィムで、アンフォーギブン。フィーチャリング、ナイル・ロジャース、アド、ジャパニーズバージョン。5位は、キッド・フェノメノンで、ウィーリー。4位は、ザ・ジェット・ボーイ・バンガーズで、ジェッティン。3位は、ウルフ・ハール・ハーモニー、スイート・レイン。2位は、乃木坂46、お一人様天国。1位は、夜遊びのアイドルでした。
さすがに6位までは長いね。
長い。
長かった。
長い。
なんか誰も覚えられないね。うん、やっぱり3つっていうのはなんかこう適切な人間が覚えられる。はい、なんだね。うん、それを学ぶことができたよ今回。ということでアイドルが
20週連続
ですね。はい。すごいですね。
おめでとうございます。
素晴らしいですね。おめでとうございます。
すごいですね。ついに来ましたね、はい、20代に。
ですね。そして、総合ポイントが前週よりも上がっているというね。
そうなんですよね。
これは、どうしたことですか？
チャートディレクターとしては、これをどう見ていらっしゃるんですか？
今回は YouTube がポイントを上げてきているので、YouTube の再生回数が増。になりました。で、それは、今回が、動画再生数が668万1795回だったんですけど、
はい。
前回が331万2894回だったので、300万回増という展開になりました。ので、ここでポイントが、前回よりも伸ばすっていう展開に結びついたということなんですよ。これは何ですかね？あれですか？ワールドビジネスサテライトに、
戸塚さん、
特集、ちょっと出た、はい、ちょっと出た。うちの会社がちょっと映った。はい、2時間喋ったんだっけ？
はい、2時間ぐらい喋りました。
2時間喋って30秒みたいな感じで。
はい、
はい。とはいえ、あれだけ YOASOBI の2人のね、独占インタビューが取れればね、ああ、尺使うよね。
そりゃそうです。もう私のコメントなんてむしろいらないですよ。
はい。まあでも、いろいろなところの売れた理由とか、それによる二次創作の流れとかも追っかけて、今の YOASOBI アイドルっていうか YOASOBI 全体の、こう、マーケティングがどんな感じで進行してるかっていうのを把握しやすいアプローチのコーナーだったよね。
あ、そうですね。
それがドカッと300万回伸ばしたかっていうところかどうかはわかりませんが。
フェス
か。
はい。
なるほど。フェスでの露出もすごかったし、そうか。はい、フェスで、サマソニのところでも、はい、きっちりお客さんが入っていて、
はい、
やっぱりサマソニを、夜遊びのアイドルを見るために待機していた、若い人たちが、わらわらわらっとそこに全部入ってったっていう、うん、はい、感じの話とかも聞いてますので、やっぱりそういうことなんでしょうね、人気が。うん、
まあ、このタイミングで見たいですよね。
まあね。やっぱり、おかげさまで、ビルボードのチャートとかがこう、浸透してきたっていうことで、ここら辺のこう、ヒット曲を持ってるっていうことが伝わりやすくなったっていうこともあるんだけど、そこで、このヒット曲を持っているアーティストがフェスに出るって、で、その曲をやるっていうところでの盛り上がりってすごいみたいな話は、いろいろな地方のフェスの、ニュースとか見てると、そんな感じすんね。
はい。
何っていうアーティストが、ヒット曲のこれをやって、ドーンみたいな、そういう話。
うんうんうん。うん、しかも、YOASOBI ってヒットソングがアイドルだけじゃないじゃないですか。
そうだね。
だからもう、あれも知ってる、これも知ってるみたいなところで、かなりフェスで見たら、かなり楽しいと思います。
うん、今ツアー中、はい、ツアー中のルーセラフィムのパーフォーギブンなんですけど、はい、が6位に初登場ということで、わざと読み上げてもらったわけなんですけれども、
はい、
今度は CD シングルが2位で、で、それでダウンロード49位なんですよ。で、
はいはい、
ストリーミングが圏外なんだよね。
そうなんですよね。私もっとストリーミング聞かれてるかなと思ってました。
そう。今回、今日か。今日、ストレイキッズとリサの、はい、フィーチャリングリサになるのかな、はい、ダブルネームなのかな、で、の楽曲がリリースされたという告知、ニュース出たじゃないですか。
はい。
な感じで、割といろいろなコラボレーションっていうところもどんどん拍車がかかっていくと思うんだけど、で、うん、アドを選んでみたっていうのは面白い選択だと思うんですよ。で、うんうん、でアドとのコラボレーションっていうところで、じゃあラジオかかんのかなと思ったら、100位圏外なんですよね。っていうのがなんかもったいなっていうふうに思いましたので、そうそう、CD とダウンロードっていう所有要素の強い、指標のところでのポイントが強く出て6位ではあるんだけど、もうちょっとこうストリーミングとかで稼いでてもいいんじゃないなっていうのはちょっと思ったっす。
そうなんですよね。でもなんかルセラフィムは私のイメージではストリーミングとか結構聞かれてるイメージだったんで、意外とデジタルが伸びてないっていうのは本当に意外でした。
割とストリーミングとかのところとかでがっちり強いのは第4世代で言うと IVE とかそれからフジーンズなんですよが、はいはい、そこら辺は強いのよ。 IVE って前割とフィジカル寄りだったんだけど、はいはい、そこからストリーミングの方に寄ってった、はい、寄ってた、はいはい、今言ってんだけど、
はいはい、
こことなんか違うんだよね。ルーセラフィムは割と所有要素が強いっていうところのポイントの稼ぎ方が強く出るタイプでございます。ので、ルーセラフィムのアンフォーギブンということで、今回は CD シングルが 166,170 枚売れという展開になって、シングル2位になります。で、シングル1位が、総合で1位。あ、総合で1位、失礼しました。総合1は夜遊びでした。総合2位の、お一人様天国、乃木坂46。で、713,642 枚という展開ですな。
すごい売れましたね。前作を上回る。大きく上回る。
そうなんだよ。はい。ので、きっちり前作より上回って、まあ、この数字を取ってきたっていうところは、すごい数字でございます。なおかつ、ラジオ26位、ダウンロード20位、で、ストリーミング74位、MV35 位というところなので、割と、所有要素だけじゃないところでもポイントを稼いできてのところなので、そこはすごかったですね。
そうですね。
で、総合ポイントが16,34ポイント。ということで、アイドルは12,629ポイントになったので、まだ2000ポイント差でございますよ。
うん、
そう。だから、ポイントが、前回ぐらいに、こう、1000ポイントから2000ポイントぐらい下がるパターンだとすると、アイドルは、ポイント通りに落ちていったとしたら、前週が11,659 ポイントだったから、1万ポイント前後になる可能性があったんですよ。
うん、
であれば、お一人様天国と、1位2位がひっくり返った可能性もあった。
うん。ちょっと先週までその話で結構ざわざわしてましたよね、社内。
うん。わけでございます。で、それでどんな感じなんだっていうところは割と見てて、今回持ち直すっていう展開がね、
うん、
すごいなと。
すごいですね。
うん。さあ、ここで引っ張った。5位から4位、3位と LDH の新人がドーンと入ってまいりました。はい、説明してください。
何を説明したらいいですか？
何ですか？この、この3、お三方、うん、3グループは。
彼らはあれですよね、LDH の一番大きいオーディションのアイコン Z っていうオーディション番組からデビューした3組なんですけど、まあ、3組が、 あの、ビルボードジャパンのチャートにトップ10に入ったら、大きい広告を出してもらえるっていう企画をやっていらっしゃったみたいで。
はい。
無事3組ともトップ10に入り。なんなら3位、4位、5位ってかなりいい記録を打ち出したという。
ファングループの個性としては、戸塚さんはこう、どう分けていらっしゃる感じなんですか？
かなりグループのカラーが違くて、ブルーハールハーモニーは、あの、4人組なんですけど、割とこう、ボーカルメインにやってるグループで、あの、うん、ディープスクワットって、あの、ビルボードライブにもご出演いただいた、
はいはい。
ボーカルグループのメンバーの2人が所属してるグループなんですけど、
うん、
なのでデビューソングもちょっとバラードというか、結構聴かせる系のこのスイートレインって曲なんですよね。
はい。
セットボーイバンガーズはめちゃくちゃ人数多いんですよ。なので、かなり LDH のグループらしいというか、なんて言うんでしょう。EXILE トライブの魂を引き継いでいるみたいなグループですね。で、この子たちはあの D リーグっていうダンスの試合、大会があるんですけど、そこから出てきて、そこに出場してたダンサーの子たちがここに、このグループに入ってるので、かなりダンスとかがアクロバティックで、そこが魅力みたいな感じですね。
三つ目。
で、キッドフェノメノンは、もうめちゃくちゃ若いです。とにかく。で、あの、この前 LDH からデビューしたリルリーグっていうグループがいると思うんですけど、リルリーグの公式ライバルみたいなグループです。
はい、ああ。三つの新人グループとか、まあいっぱい新人グループをバーってやって、こう、リソース足りなくならないのかね、スタッフの時リソースとか普通に考えちゃうんだけどね。
確かに。いやでもそれ、もう増員したんじゃないですか、知らないですけど。
ちょっと心配になるぐらいの。
確かに。あ、でもあれですよね、あの、この3組確か、あの、まあ、LDH さんは結構リズムゾーンから、デビューしていることが多いですけど、ウルフハールハーモニーだけがリズムゾーンで、はい、あとの二組はソニーさんからデビューしてるんですよね。
そうですね。
はい。
これはどうしたことですか？
ねえ、なんか、どうなるんだろうと私も思ってます。
これはリズムゾーンとの、と、こう、ソニーを競わせる的なやつですか？
どうなんですかね。
貴族の遊びみたいな感じです。
どうなんですかね。
いや、ので、まあ、それはそれで面白いな、というのは思いつつ。う
ん、まあ、でもやっぱりあの、ソニーさんって K-POP のアーティストさんとかもたくさんいらっしゃるから、
うん。
アプローチの仕方がもしかしたら、ちょっと違うかもしれないですね。
なるほど。
はい。
戦略的ですね。
うん。
まあ、ここら辺はすごい興味がある展開で、で、まあ、狙い通り、ビシッとトップ10に入ることができましたっていう感じですね、はい、そしてもう一つ今回狙い通りと言うべきなのか総合8位に IMP クルージが入りました、
はい、
ダウンロードが1位でございます。
めっちゃダウンロードされてますね。
のでだから、今回、その LDH 系で3グループが、はい、ラジオで、ウルフ・ハウル・ハーモニーが1位。で、キッド・フェノメノンが3位。で、ジェット・ボーイ・バンガーズが4位。つまり、ウルフ・ハウル・ハーモニーのスイート・レインが1位。歌がうまい 4人のグループって言ってたよね。
はい、
で、その、グループが1位なんだけど、その次に2位に入ったのが IMP クルージンだったっていう感じですよね、
うん。YouTube もめちゃくちゃ見られてましたもんね、クルージン。5位か。
ほう。なので、ここにこうグッズって入ってくるのもまたすごいと思うんですが、うん、北に立つ青の住処が、総合7位で MV6 位なんですが、
はい、
それを上回る5位でに IMP が入ってきてる。で、
うんうん、
で、そこを見ると、LDH のこの3グループは MV のところで、はい、ウルフハウルハーモニーは45位、2グループは100位圏外っていう展開だったので、ここ伸ばしておきたいね、みたいな感じはすんね。
そうですね。
っていうところはちょっと考えてしまうけれども、
はい、
INP、まあ今のところは、狙ったところでの、ランキングをきっちり確保しつつの展開ではあるのかなと。うん、おそらくは、今、ストリーミングが100位圏外っていうところだったので、はいはい、ここがもっと欲しいぜとは当然ながら思ってらっしゃると
思うんですよね。そうですね。はい。
ので、今回のこの MV が5位になった展開っていうところとか、ラジオが2位になったっていう一般的な興味っていうところはすごく集めているところなので、そこが実際オーディオストリーミングのところまでユーザーが動いていくことになるかっていうのは、今後の展開が大事っていうことなんだろうと思っております。で、あともう一曲、総合20位。に初登場しました。宇治風、ワーキンハードでございます、はい。かっこいい曲だね。
かっこいい曲ですね。
はい。ということで、もういきなりラジオ8位でございます。
すごい。
高さを物語る展開。で、ダウンロード2位、つまり INP に次ぐダウンロード2位という結果を出しております。うん、で、MV ももういきなり10位にグンつって入ってきました。
うん、
はい。藤井風のこの新曲をみんなが待ってたっていう感じの数字だよね。
本当ですね。
はい。
確か、いつぶりですか藤井さん。
久しぶり。
久しぶりですよね。
はい。すごい注目度の高さ。コアファンはもちろんのこと。
うん、
もう、今回待ってきました。みたいな感じで、で、すんげえ渋い曲つうかかっこいい曲で登場っていう展開になっているので、当然こっから伸ばすでしょ。という展開なので、ここのチャートアクションは次週も注目っていうところと、
はい、
当然ながら今挙げた、LDH さんグループ、それから INP とかの、次週以降どうつながっていくかは注目。うんでございます。
はい。
なおかつ、YOASOBI、このまま維持するのか、ですね。ということで、以上、HOT100 でございました。続いて、HOT アルバム3位からカウントダウンお願いします。
3位は、ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトルで、ザ・ブロックパーティー、フーズ。2位は、ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトルで、ザ・ブロックパーティー、ホーミーズ。1位はセブンティーンで、セブンティーンジャパンベストアルバム、Always Yours でした。
ということで、1位を、セブンティーン Always Yours ということで、日本ベストアルバムということで、日本でリリースされた日本オリジナル曲及びジャパニーズバージョンの楽曲、それから日本オリジナルの新曲2曲、そりゃ買うよねっていう感じの、ラインナップ。で、アルバムセールス、フィジカルが 613,326 枚。で、ダウンロード数 1,228 ダウンロード。で、フィジカル1位、デジタル2位。で、総合1位という展開になっております。そうか、セブンティーンは、とりあえずフィジカルを、で、どっちかっつうと、デジタルでシングルはデジタル戦略に結構振ってる感じで、フィジカルの方は、アルバムのカテゴリーで展開していって、で、その枚数、セールスがずっと続いていくのチームなんだよね。で、今回もおそらくは、それは売れるよのラインナップで攻めてるわけなんで、ロングセラーが確実視されますな。つう感じで、総合2位、3位のところに入っているヒプノシスマイク。フィジカルも、2位、3位っていう展開で、19,300 枚。で、19,169 枚という展開でございます。ので、両方2つ買ったねっていう感じですね。
確かに。
はい。っていうところなので、順位が2位と3位みたいな感じになってますけど、もうこれ一緒でしょみたいな感じでざっくり。
そうですね、はい。確かに。
とはいえ、まあダウンロード4位5位と、まあちょっとそこでは差がついてるのかな。まあ一緒にダウンロードしたっしょとか、そういうすごいざっくり言うと。
実質 NCT が。 3位みたいな。
そうなんですよ、はい。という展開なので、NCT も、ISTJ、これも、前週3位で、当週4位ということで、長くフィジカルが売れ続ける展開になっております。で、ダウンロードのところで1位を取ったのが、エンドリー・ケリー。で、スーパーパンクマーケット。はい。作り込んだ音でございますね。
ああ、はい。ファミリーマートが聞こえまし
たよ。総合8位の、はい、登場しているデジタルアルバムというやつでございますが。そうか、ツアーによる効果っていうところだと、20のココナッツの、前週24位から9位にジャンプアップっていうところもあるのかな？
あるじゃないですか？
はい。フィジカルが8位でデジタル53位という展開になっております。と、アーティストによるというところではあるけれども、やっぱりこう、ライブであったり、フェスだったりといったところの夏、真っ盛りの中による、チャートアクションはそれなりに出てきているのだな、っていう感じ。以上、ホットアルバムでございました。ということで、夏はまだまだ終わらない。という気持ちで来週も生きながらえてポッドキャスト聞いていただけたら幸いでございます。今週も聞いていただいてありがとうございました、はい、来週もまたお会いしましょう。さよなら。